私の誇りと題しまして野本先生より説教をしていただきます。
おはようございます。アドベントの第2週の聖日を守っています。イエス・キリストが私たちのところに来てくださったというその大きな喜びを共に祝うクリスマス、その備えの期間であります。使徒パウロが、ですから主が来られる日に私たちにとっても、あなた方にとあなた方が誇りであるように、あなた方にとっても私たちが誇りであることを十分に理解してほしいと、今日読んでいただいた聖書の箇所に述べられていますが、この誇り、私の誇り、そしてあなた方の誇り、その誇りですね。このクリスマスの出来事というのは、それはキリストにおいて栄光が現れたわけですか。それはまた私たちのところにこのキリストが来てくださったという、そこに大きな意味があるのです。遠く昔ベツレヘムにその大きな不思議な出来事が起こったということでありますが、しかしそれはまた同時に私自身が違う存在になっていくということを意味していると思います。で、パウロが言うように誇りになる、キリストが来る日にそのことが誇りになる、私も誇りになる、あなたも誇りになる、そういう誇りになる、それがまたクリスマスの出来事であろうと思います。私たちの祈りは単なる祈願や信念ではありません。そして祈りの終わりにイエス・キリストの名によってアーメンと唱えますが、このアーメンというのはしかり、本当にその通りです、真実というふうな意味であって、イエス・キリストの名によってしかりとなるということです。イエス・キリストの名によって私がしかりとなるということなんです。イエス・キリストの名によってこの現実がしかりとなるということです。決してしかりであってはならないようなものがイエス・キリストの名によってしかりになる。で、私たちがしかりになる、私たちが真実そのものになると、そういうふうなことよりもですね、キリストを通して私たちがしかりとなる。キリスト抜きにはそのしかりはなかったのに、キリストの家に誇りを持つ存在に変えられる、それがイエス・キリストの名によってしかりということであります。で、パウロは先週も学びましたが、この苦しみの中で自分自身とその周りに絶望している、生半可な絶望じゃないんだ、もう死に至る病というふうな、そういうもう自分の肉体的にも精神的にもいろいろな意味によって自分の弱さを持っている。そしてまた自分を取り巻く環境、このコリントの教会の人たちもそうですが、自分を取り巻く人々、あなた方と言われるような人々もですね、決して誇れるような存在ではなく、そこには分裂や不信や劣等感や自虐的なことや、そういうものが渦巻いていました。そしてパウロはその苦しみの中で自分自身やその周りに絶望しながらも、実はそれゆえにそこで キリストによる叱りと出会ったんだ。コリントの信徒の人々に向けてこの第二の手紙というのが書かれているのはそのことなんです。彼の置かれた状況はとても誇れるようなものではなかったにもかかわらず、なんとですね、他の場所ではない、そこにおいてキリストの復活を見、そして翻って自分の現実を見ることができた。キリストの復活を見ることによって自分の存在を発見したというんです。そしてその時にアーメンしかりと叫びました。そして彼のその誇りは主イエスの来られる日に誇りとなったのです。コリント信徒への手紙の2章の第2の手紙の1章ではですね、3節から7節までの間に慰めという言葉が9回も出てきます。慰め、それは勇気が与えられるという意味であって、あらゆる困難の中でも勇気を持って立ち向かっていく力が与えられたということを意味しています。慰められた。パウロの苦難は容易なものではなく、生きる望みさえ失ってしまいましたというほどでした。そんな状況の中にあってですね、慰められ勇気を得て立ち上がることができた。それは単なる慰めとか、あるいは励ましというふうなものではなく、また自分の力が、努力が、信念があったからというふうなものではなく、周りの協力や理解が深まったというものでもない。それは神様の側から来た力、イエス・キリストの名によって与えられた力であったんです。そしてそれゆえにパウロはキリストの苦しみが満ち溢れて私たちに及んでいるものと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからですと誤説にあります。この満ち溢れるというプレローマという言葉ですけれども、満ち溢れるというのはこの遺伝子のようなものを意味します。満ち溢れる、こんな小さいものなんだけども、その小さいものの中に満ち溢れている、その命と真実が満ち溢れている。教会が、また個人がいろいろ課題を持ち、困難な中にありながらもですね、キリストの命をいただくときにその力が満ち溢れているということです。そして私たちのこの教会に属する現在もですね、このキリストによる満ち溢れた力が与えられているんだ。そしてそれを受けるいただくのが、また私たちのこのアドベントでありクリスマスであろうと思います。パウロはアジア州エフェソで死の宣告を受けた思いというほどの苦しみを受けました。その内容がどんなことかは定かではありません。とても誇れるようなものではなかったのでしょう。しかしこのことを通してですね、パウロは自分に頼ることなく死者を復活させてくださる神を頼みにすることを知ったのでした。その時に自分の現実は 180度転換された。それまでは苦労とか恥とか嫌だなと思っていることが誇りと楽しみと喜びに変えられたのです。キリストの復活の力です。それがパウロの生きる誇りになった。そしてそれは一時的な経験ではなくて未来に向かって終末的なものであった。だから本当の誇り、これでいいんだとそこに立って今もこれからも神様が共にいてくださるというパウロの揺るぎない確信であり誇りであり大きな力となったのです。自分の現実は予定とはずれて、パウロはコリントに行こうと思っていたのに行くことができませんでした。予定を変更せざるを得なかった。このことについてコリントの教会の人たちはパウロの言うことは当てにならない、コロコロ変わる、しかりと言っていると思ったらすぐ否に変わる、信用できない人だというふうな陰口が叩かれていたようです。そして彼はそのような人たちの陰口を聞きながら、しかりが同時に否というようなことはないと言っています。それは自分の言動についてではなく、イエス・キリストを通して、すなわちこの方において、しかりだけが現実だというのです。パウロは自分の弱さをですね、偽って強いと言ってるんじゃないんです。自分の愚かさを偽って賢いって言ってるんじゃないんです。むしろパウロは自分の弱さに結びつ、弱さを誇ると言ってるんです。それはなぜかというと、そこでキリストに結びつくから。キリストに結びつくポイントがその自分の弱さにあるから、だから弱さを誇る。弱さが誇りじゃなくて、弱いがゆえにキリストに結びついた、そのゆえに弱さを誇るというのです。ホーソンの非文字という小説があります。この、カトリックではですね、神父は結婚しないことになっています。ところがその神父がですね、敬虔な神父なんですけれども、一人の女性と関係を持って、そして赤ちゃんを宿す。その神父は罪に駆られて、もう自分の罪を本当に悔いて、みんなの前で自分は罪人ですということをもう懺悔してですね、もう本当に誰よりも謙遜な態度でみんなの前で説教するのです。そうするとそれを見ていた会衆はですね、その神父の在り方を見てもう感動するんです。素晴らしい、こんな神父は見たことがない、私たちのやっぱり神父だ。一方ですね、その赤ちゃんを宿した女性は不倫の女性としてみんなからすっごい仕打ちを帯びるんです。そして赤ちゃんが生まれる。でその赤ちゃんとその母親はいつもシャツを着せられる。そのシャツには赤い文字で火の燃える子、非文字の書いたシャツで、それを見て人々はあれは悪魔の子だ、あれは不倫の子だ、呪われた子だと蔑むのです。 そして差別され苦しみ、辛い辛い生活を強いられるんです。一方神父の方は同じように苦しみを負いながらも自分はそのことを告白できない、しかし神様の前に自分は立たされる、そして打ちひしがれた形で説教すると、また人々はその姿を見て称賛するわけです。でも最後にですね、隠して隠して隠してするんです、どっちも。しかし最後に森の中でこの親子三人はもう隠すのはやめよう、私たちは親子なんだ、なんぼみんなに蔑まれてもいいじゃないか、私たちは誰が非難しようと大事な夫婦であり親子なんだよな。その時ですね、この非文字が誇りになるんです。非文字が誇りになる、その子供にとって嬉しい印になる。マリアさんが、乙女マリアが受胎告知を受けた、ヨセフさんがもう離縁しようと決心した、そういう状況も聖霊によって宿ったんだと主のお告げを聞いてアーメンとしたヨセフ、しかりとしたマリア、そして生まれてきたイエス。パウロはキリストにおいて光なんだ、矛盾に満ちている、受け入れられない、理解なんかできっこないと思う、このことをキリストの家にアーメン、誇り、隠すんじゃなくて誇りにした、キリストの不思議に触れる。私は、月1回ですね、高知所に、京都高知所に行ってるんです。でそれ行くの楽しみなんです。そこの人といろいろ話してですね、ああでもないこうでもないって話するんですけれども、で俳句作れって言ったんです。あんたら俳句作れって、俳句なんか作れませんって、何でもいいから俳句作れって、五七五でいいから言ったらですね、一人の人がこう言いました。寒くなりこたつが欲しい塀の中、はあ、本当素晴らしい俳句作るね。寒くなりこたつが欲しい塀の中、素晴らしい。あんたはもう一人の人は、囚われて手がかじかんでこう思う、これもまた私はもうざっくりきたね、私は俳句多少するんだけども素晴らしい。囚われて手がかじかんでこう思う、子供も冷たかろうな、家内と子供はどうしてるだろうな、そう思ってるんだなと思いました。素晴らしいね。で、私たちが見る現実は寒くてかじかんで本当につらい現実がやってくる。しかしその底にキリストが来られたんだよ。人は受け入れない、人は理解しない、人はそんなバカなことあっていいもんかという。しかしキリストがその私のところに来てくださった、そのことによってパウロは180度自分が転換したんだ。自分の存在が誇りになったんだ。 恥や辛さや怯えからあるいは恨みから解放されて誇りになったんだ。仕事を頼むときに手付金というのを渡して確かな信頼、依頼という保証をするように神様は私たちのために聖霊をくださり保証をくださったんだと今日の聖書の箇所にもありました。私たちはそこに立つんです。そこに招かれるんです。そして自分について言うならばそれは人が非難するようにその通りかもしれない、あいつは悪いやつや、あいつはもともとどうしようもないやつなんだって、そうなんだ、それ以上かもしれません。またあなた方についても不信が取り巻いている、そういう現実があるかもしれません。しかし私たちの叱りはキリストに依拠する叱りなんだ、神様が叱りなんだ。それゆえに私たちが誇りに変えられるんだ。誇りに変えられた私たちはどうなるかというと、ああ勝手された人はあらゆる力を出して自分を誇りまた生かそうとするのです。あの童話のね、アマールっていうのがありますね。アマール、東方の博士たちがイエス様の誕生をお祝いするのにお土産物を持って旅をします。一人の少年が羊を飼っている、夜夜空を眺めていると星がピカッと光る。アマール少年はそれを見てすっごい喜びを感じる。はあ、なんかいいことある。そしてお母さんのところにかけていく。アマールが足が悪い、杖をつかなければ歩けない。お母さんはこの不幸なアマールのために何とかして医者のお金を稼いでこの子の足が歩けるようにって、もうそればっかり考えている。かわいそうな不憫な子である。アマールは嬉しそうな顔して、お母さん何かいいことあるよ。そうかね。夜の夕下の支度をしていると旅人がやってきて、今晩一晩泊めてくださいと言う。何ですか、私たちは旅人です、泊まるとこがどこもないんです、一晩泊めてください。 私の家には何もありません、もう本当に貧しいんです。アマールが言います、僕のベッドが空いてるよ、僕の部屋を使っていいよ。そして三人の博士はアマールの部屋で一晩過ごすことになります。夜深くなってお母さんがそーっとその部屋を覗きます。宝物がある、この宝物を取って子供のために使おうとして、そう一つぐらい取ったらわからないだろうと思って取ろうとする。博士がパッと目を覚まして、何してるんですか。お母さんは怯えてびっくりします。ごめんなさい、この子供のためにお金が必要なんです。申し訳ないけどね、これは救い主のお祝いのために持っていく大事な大事な宝物だから、あなた方にはあげるわけにはいけないんですよ。ごめんなさい、私たちが間違っていました。次の朝、三人の博士が旅立つときにアマールも言います、僕も行きたい、僕も連れて行って。アマール少年はその博士たちに連れられて旅をする。 星に導かれてイエス様の誕生を目撃するんです。博士が捧げ物をする。アマール少年も何か捧げようとする。何もない、僕の一番大事なものを捧げたい。彼は自分の杖を捧げる。そうするとイエス様がすごく喜ぶ。イエス様、これを捧げます。そうすると不思議なことにアマール少年は歩いてるじゃないか、杖がなくても歩けてるじゃないかという童話です。私は誇りを持つ、キリストにおいて誇りを持つっていうのは自分に起こってくることだと思います。できないよ、ダメだよ、そこからやってみよう、これがあるから、神様にこれを用いて僕は生きよう、力いっぱいやってみよう、自分のできることは何かある、これが誇りです。そしてそれがクリスマスです。私たちが現実を見ると自分に対しても周りに対しても本当につぶやかざるを得ない現実が満ちています。国に対してもいろいろな社会の問題も目を覆いたくなるようなことが次々起こりますが、しかしそうしたことを別に無視したり叱りを否と言いくるめたりする必要はない。キリストにあってそれをしっかり見ていくときに、私にできること、私に与えられたこと、力いっぱいしよう、それが私の誇りだ、それが私たちのアドベントだと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日こうして共に主の聖日に集い、アドベントの礼拝を持つことが許されてありがとうございます。主が私たちのところに来てくださったことを感謝します。どうぞ主の主に応え、喜びを伝えていく一人一人としてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。